先日もサンフランシスコ来られてましたけど、
はい、
僕ちょっとすごく近くにいたにもかかわらずちょっと伺うことができなくて、
あ、すいませんね、本当に。でも視察団みたいな感じだったので、スケジュールみっちりで、
うんうん、
もう本当に何だっけ、お土産買うって言ってこうツアーガイドみたいな人がいたんだけど、 JTB の現地の、
はい、
でお願いしてターゲットに30分ぐらい行かせてもらったんだけど、本当にそれしか買い物時間もなくてもうお土産買う暇もないし観光する暇もないし、ものすごいこうハードな、こうよ結局、足掛け5日間サンフランシスコいたんですけど、
はい、
本当にそれしか時間なくて、何なのこれみたいな。
でもサンフランシスコもほとんど月1とまでは言わないですけど、それぐらいのペースで来られてるんじゃないですか。
いや年にね、今年私は6月にも来てるんで、来ないとね、一緒に晩ご飯食べたんです
けど。そうなんですよね、
で6月に行って、で7月に来たんだけど、もう予定はない、サンフランシスコは今年はもう予定はないはずなんだけど、また突然出たりして、
うん、この福岡ルビーっていうのはどういったそのものなんですかね。
福岡って何年からだっけ、2007年ぐらいからルビーを応援してくれてて、別にその私福岡に縁もゆかりもあるわけでもないんだけど国産のテクノロジーとそれから地元の IT 振興を組み合わせるんだみたいなことを前の知事さんがおっしゃって、
はい、
でそれで、まあそれまあね、トップが言ったらこう県庁の職員はみんな頑張るよねそういうもんだから、でこうみんなよくわかんないけど頑張ろうみたいなことをずっとね、2007年からもうなんか7年ぐらいずっとやってて、
うん、
で、ここ4、5年ぐらいは毎年1回その福岡の人たちを中心に、福岡じゃない人もいるんだけど、シリコンバレーに行って、で企業に訪問して情報交換をするみたいなことをしてて、
うん、
で、今年が何回目だったかな、実地主体はいろいろ微妙に違うんだけど、ジェトロにお願いしたりとか、
はいはい、
今年は福岡県単体で企画したみたいだけど、そういうのは微妙に違うんだけど、まあ、いずれにしても、ルビーに関心のある企業の方とかが来て、で、シリコンバレーの、こう、まあ、大きかったり小さかったりするようなルビーを使っている企業と、こう、情報交換したり、こっちがルビーの話をしたりとか、福岡でこんなことやって、こう来た人たちはこんなことやってますよみたいな話をしたりとかするのを、まあやるっていうので、
うん、
今年は、企業訪問が6件でイベントが2件あったの で、 でそこに行くたびに僕はルビーの話をしない
で5日間で6件って相当なスケジュールですよね。
しかも今回は実はその、最初の2日が、なんだっけ、日米カウンシルっていう別のイベントに参加してたので、
うん、
実際は2日間で6件と2イベント。死ぬかと思った。
いやー、すごいですね。またそこでした話をまたここでしてもらうっていうのもね、なんかすごい申し訳ないですけど。
英語はしんどいです。
確かに。まあ全部、ほとんど全部、まあ英語ですよね。当然こちらでやられる場合はね。なるほど。まあ、その中でもルビーの話が、まあ、当然されてたわけですけど、この番組に出てもらうのは実はもう2回目
で。ああ、はい、そうですね。
去年出ていただいたときは、確か去年の前半頃だったので、まあ、ルビー 2.0 の話を中心にしたかと思うんですが。
はい。まだリビルドじゃなかったよね。
そうですね。名前が僕の宮川ポッドキャストっていうような名前で。
はい。ということで、リビルド初登場。
ああ、そうですね。リビルドになってから初の松本さんですけど。そうですね、まあ、その時から Ruby 2.1 と出て、今 2.2 の開発をされているというイメージで、大体いいんですかね。
はい、はい、2.2 頑張ってます。主に笹田君が頑張ってます。
なんか、この間もそんなような話をされた気がするんですが、前回の時になんかバージョン番号をそのすごいケチケチ使ってるっていう話をされてて、
はい、
で 2.0 になったらもうちょっとこう、うん、そこをあまりケチケチしないでガンガンバージョン 一個上げていくみたいなことをされてた気もするんですが、
はいはいはい、
その通りに、まあ、されたということですよね。
はい、それは結局そのまま運用が決まって、
うん、
毎年一回こう、なんていうの、メジャーマイナーだからマイナーを上げようっていう話になって、
うん、
だから去年が12月に 2.1 を出したので、今年は 2.2 を出します。来年は 2.3 を出すとかずっと続けていて、何かのタイミングで 3.0 に上げましょうみたいな感じを考えてますね。
うん、その 3.0 に行くタイミングっていうのは、なんか目安があるんですか？
いや、あんまりない。みんながその気になったらとか。だから、結局、そのよく言うのは、その、非互換な変更が発生したら、こうバージョン上げましょうみたいなことを一応公式には言ってるんだけど、実際例えば 1.9 と 2.0 の間って互換性の問題ってほとんどないんですよ、
はい、
で何があったかっていうと、もうそろそろ20年出し上げようかって誰か言ったとかすごく心に響いたので、あ、じゃあ上げようとかいう感じだったので、 3.0 の時も結局は似たようなことになるんじゃないかなと。
まあ、10年経って 2.9 の次だから 3.0 かみたいな。
そうそう、
可能性あります
よ。10年経ってバージョン使い切ったから上げようかとかあと何かこう何か新しい機能を入れて、これはちょっとエポックメイキングだから、うん、互換性の問題はともかく上げようかとか、あるいは何だろう、何かすごくいいこと、記念すべきこうイベントが Ruby コミュニティにあったから、それを記念してバージョン上げようとか。
はいはい、
そういうことが起きるんじゃないかなっていう気はしてるんですけど、
まあエポックメイキングなことって、まあ、今から
あ、だからテクノロジー的なことじゃなくて、何かおめでとうみたいな。
はいはいはい。まあでもソフトウェアのバージョンって結構そういう、なんていうか、実際の実装だけではない部分で決まっていくところも結構ありますよね。
あるある、うん、で結局 Linux もそんな感じだったよね。
ああ、 3.0
になった時に、うん、なんかまああんま特別に何かあったわけじゃないんだけど、まあ、そろそろ気分だからあげようみたいなことを話を聞いたけど
確かそんな感じでしたね、
うん、だからきっと我々も似たようなことが発生するんじゃないかなと、
うんうん、でもやっぱりその桁数のところに2桁はあまり使いたくないというのは変わらない
ですか？あそこはあんまり変わってないので、まあそういうつもりは未だにないんだけど、ただなんだっけ、昔パッチレベルって呼んでたものがなくなったので、
はい、
で、数字の3桁目については2桁になってもしょうがないねって話はうちうちではしてます。
じゃあ 1.2 とか出てると思うんですけど、
2.3 かな、
うん、これがどんどんこうパッチリリースみたいなのが続いていくと 2.1.10 になる可能性もあると。
あります。はい。うん、なので、特にね、セキュリティ問題とかと急いで対応しないといけないし、
うん、
じゃあ9まで来たから次出せないとかいう話になるのもおかしいので。で、そこについては、まあ、多分起きないけど起きたら、まあ、躊躇なく10とか11とかにしようっていう話は、コミュニティではしてます。
うん。まあ、それが、出ない方がいいのか出た方がいいのか分からないんですけどね。
あんまり変化しない方がいいと思うので、
うん、
まあ、定期的に出るものについては何ヶ月かに1回になって、もう時期は決めてないんだけど、何ヶ月かに1回ぐらいに営業って、リリースメンテナーが出してるので、
うん、
それだけだと、まあ、絶対9までいかないのは1年しかないから、
そうですね。
で、いかないんだけど、立て続けにセキュリティ問題とか発生した場合は、可能性はゼロではないですよね。
あ、確かに。で、そうですね、2.1 について、まあ、あまりこの番組ちょっと話してなかったと思うので、せっかく、まあ、半年も経っちゃってますけど、
だいぶ、はい。
一番大きいのは、やっぱりこの、ガーベージコレクションのあたりということですかね。
そうですね、はい。2.1 だと、こう個人的に目玉だと思ってるのがガーベージコレクションで、
うん、
で、まあ、他の言語からするとやっとみたいな感じだけど、世代別に入れましたっていう。
世代別 GC っていうのは、新しいオブジェクトと古いオブジェクトっていうのを、まあ、クラスというか、を分けて、
はい、
スキャンにかかる、ガーベージコレクションのためのスキャンにかかる時間を、まあ、短く
減らすっていう
ことですね。
はい。で、ほとんどのオブジェクトは、寿命が短いっていうか、すぐ使わなくなってしまうので、
うん、
で、若い世代のうちに、まあ、死んでしまう、使わなくなってしまうので、スキャン、若い世代だけスキャンすることで、まあ、古い世代をスキャンしなくて済むので、トータルの こうオブジェクトにスキャンするのが短くなる。
うん、
で、あの、ガベージコレクターって、全部のオブジェクトをスキャンしないと、そのオブジェクトが生きているか死んでいるか、もう使われないかとかって判定できないので、そうするとスキャン、オブジェクトが増えると、それに比例してスキャン時間も長くなるっていう傾向があって、
うん、
それがその GC 時間の、こう、が、実行時間の 20% GC に消費しましたとか、50% GC に消費しましたとか、はい、そう、オブジェクトが増えるとそういうことになっちゃうんだけど、そうやって、その世代を分けて、スキャンの範囲を限定することで、その全体のパフォーマンスを上げようっていうのは、まあ、あの世代別ガベージコレクションの、まあ、基本的なアイデアですよね。
はい、これはでもあのブログ記事でこういくつか話題になってたのがこの、
はい、
まあ、GC 時間が短くなったのはいいんだけども、その大きい文字列とかをたくさん生成するようなあのアプリケーションの場合だと結構その GC が本当はすぐ死ぬはずのものがこう古い方にすぐ行ってしまってなかなか回収されないみたいな記事をいくつか見た覚えがあるんですけども、
まあ、あの GC のタイミング GC に1回の GC に生き残ったら古い世代にこう、まあ、僕ら昇進って言ってるんですけど、
はい、
古い世代の方に持っていっちゃうので、タイミングによってはその作られた直後にガーベージコレクションが起きてで本当はすぐ死ぬのに古い世代に行っちゃったみたいなケースが発生すると、
うん、
そうするとそのメモリーもう使われなくなったメモリ領域を抱え込んだまま、滅多にスキャンされない古い世代に行ってしまうっていうケースがあり得たわけですよね、
うん。
で、そうすると、まあ、メモリ消費量増えちゃったじゃん、みたいなのはありますよね。まあ、そうじゃなくても、うん、その、古い世代スキャンしないのを抱え込んでると、まあ、メモリが、容量はちょっと増える傾向があるので、まあ、そういう意味で、その、パフォーマンス良くなったけど、メモリ消費量はちょっと増えたよね、とか、
うん、
ヘロクのダイノとか一番ちっちゃいやつものすごいちっちゃいんで辛いよみたいなことはたまに聞いて、それはちょっとね、あの 2.1 出した後で、あの、まあ、我々も新しい技術開発しない人みたいな話はしてますね。
それはじゃあ 2.2 に向けて何か改善していくっていう
ところですかね。完全予定あります、
うん。
はい、具体的に言うと、あの 2.1 って2世代なんですよ、
はい、
新しい世代と古い世代、
うん、
で、なんだけど、2.2 だと、まあ、こう、まだ約束難しいんだけど、今開発してるのは、3世代にしようかなと思ってて、
お
で、一番新しい世代と、中ぐらいの世代と、あの、古い世代っていうの3世代にしよう、うん。そうすると、1回ガーベージコレクションに生き残ると、真ん中の世代に行くわけですよ。
はい。
で、そうやって実施していって、真ん中の世代のガーベージコレクションに生き残ると、古い世代に行くっていうと、
うん。
そうすると、なんだっけ。こう、勝手にプロモートしない。半端なやつってのは真ん中の世代で死ぬ可能性が高いので、
はい、
で、そうすると、間違って昇進してしまうケース、確率がかなり減るっていう話をしてて、
うん、
3世代ガーベージコレクター。我々呼んでるんですけど
それは例えば4とか5とかではなくて3がいいっていう、
まあ、実験はしてた、いや、っていうか我々じゃなくてそのガーベージコレクションの論文って何十年前からすごいいっぱい出てるから、
うん、
そうするとあの、まあ、3より増やしてもあんまりメリットないみたいっていう論文は出てるそうです。
なるほど。まあでも3にするにしろ何にするにしろでもあのアプリケーションの特性によってその辺は変わってくるので、一つのやり方で全部のいろんなスクリプトだったりウェブアプリケーションだったりっていうのの全部に対応 しきれるかどうかっていうのは分かんないですよ。
ああ、まあそりゃそうですよね。ただ、うん、あの我々のやり希望としてはあのアダプティブっていうかその状況をそのプローブして、うん、でその現在の状況にこう適した動きをするようなガーベージコレクターを提供したいなっていう希望はあるんですよ。
うん、
で、ただまあそうは言っても分かんないから、ので2.1 以降ですよね。2.1 もあったけど、ガーベージ環境変数でガーベージコレクターのパラメータ外から指定できるようにしたっていう、あ、まあもっと前からあるんだけど、あのそのパラメータが増えました。
その GC をトリガーするような、なんか容量とか
そういうの。GC トリガーするタイミングとか、最初にヒープ割り当てと、うん、 あのメモリがいっぱいあるから最初にゴツンと割り当てた方が自身のパフォーマンスが上がるケースもあるから、
うん、
で最初どのぐらいのヒープ割り当てとくかみたいなことを指定することが環境変数でできるようになってきますね。でそれ昔からあるんだけど、2.1 以降その環境変数が増えました。
うん、なるほど。
あと名前もちょっと変わった。
まあ、VM 作ってる方としてはこう一応アダプティブにこう
やりたいんだけど、
最適なところをこう VM が勝手にやってくれるというイメージで、
それは我々の理想なんだけど、
ですよね。
まあ、現時点では間に合ってないところがあるので、で、あらかじめその、このアプリが使ってもいいメモリとかいうのって、どこ測定しても分かんないわけですよね。
うん、
あのユーザーが心の中で決めることなんで。
そのヒントを教えてもらわないといけないという。
ヒントを教えてもらわないといけないケースについては、ちょっと環境変数で指定できますよっていうふうに。
なるほど。その 2.2 は他にはなんか。
あと GC 周りで言うと、あと2つあって、もう1つはシンボル GC っていうのが入ります。
うん。
で、去年だったかな、Rails でそのセキュリティ問題があって、
はい、
ユーザーインプットからシンボルを作るっていう、バグがですね、Rails にあったんですよ。
はい。
で、シンボルはガーベージコレクションされないので、ユーザーインプットに応じて無限にシンボルを作るとですね、メモリ領域を圧迫して、
うん、
で、デナイアルオブサービスになっちゃうっていうトラブルがですね、去年だったのにあったんですよ。
それはなんか YAML とかをアップロードするときに YAML のキーのところが勝手にシンボルになるとか、なんかそんな感じの。
そう、そうだったかな。うん、確かそんな感じ。
はい。
で、それで、その時に、事前にシンボルがあるかどうかチェックするとか、まあ、なんか、Rails の方で対処してくれたんだけど、
うん、
だけど、まあ、この問題は、まあ、本質的にいかんだろうと思って、同じような問題は多分、これからも発生する可能性があるというんで、で、もう使われなくなったシンボルはガーベージコレクションするようにしようっていうことを決めて、今年 2.2 で開発して、今はもう動いてますね、トランクでは。
なるほど。
で、文字列からシンボルたくさん作って、でもそれずっと使い続けてなかったら、勝手に回収されるっていう機能が、シンボル GC が入りました。
それはどれくらい効果があるものですかね。
だから、シンボル GC が必要なケースってのはものすごい特殊なケースなので、
うん、
さっきの、セキュリティ問題発生させるようなケースだけなので、そういう普段の時にはあんまり関係ないですね。
基本的にシンボルってほとんど、リテラルというか、ソースコードに書かれているもの以外はあまり発生しないっていうのが、まあ、基本的な考え方ですもんね。
普通に使ってればね。はい。
その間違ってユーザー入力から作っちゃうようなケースでも、まあ、それなりになるようにしたというようなですね。
命綱みたいな感じですね。で、まあ、厳密な話をすると若干パフォーマンスはね、今までスキャンしなかった部分をしてるわけだから若干落ちてるはずなんだけど、うん、まあ気になるほどではないと思います。
なるほど。
で、これがシンボル GC で、はい、で、3番目今絶賛開発中なのがインクリメンタル GC を入れようっていう話をしてて、
はい、
で、まあそもそもスキャンするのに時間がかかるのでオブジェクトが増えると、
うん、
そうすると GC で止まってる時間が長くなって、で、そのユーザーが場合によっては気がつくと、あ、なんか GC で引っかかってるなみたいな。
うん、
で、そんなことがないように、そのスキャン時間をこう細切れにして、少しずつやりましょうっていうのを今、はい、絶賛開発中です、
ね。そうそう、回数は増えるけども、1回1回が短くなるという。
そう
ことですかね。
ので、まあ、GC っていうのは、全体の実行時間に占める GC の時間の割合っていう、まあ、スループットっていう、という性能指標と、それからその止まってる時間、平均と最大の止まってる時間っていうその性能指標と両方あって、で、どっちも、まあ、どっちも大事なんだけど、今まではその停止時間についてはあんまり何もしてなかったんで、まあ、しょうがないよね、みたいな。
さっき紹介した記事もそうなんですけど、そのウェブアプリケーションみたいな、そのコンテキストだと、もうそもそも GC をユーザーが触ってる間は止めてしまって、そのページをサーブし終わってから GC を再開するみたいな、ものすごいこう、はいはいはいはい、ダーティーというか、ハックをしているようなことが昔からありますよね。
はいはい。
うん、 まあ、言語を作ってる立場からするとなんでそんなことをすんのっていうふうに、
いや、まあ、気持ちはわかる。
まあ、世界が止まっちゃう GC ストップなのでしょうがないっていうのはありますよね。
気持ちはわかるんだけど、まあ、我々としてはできればそういうことは、うん、そういう、まあ、なんていうの、工夫じゃない、そういうの工夫は考えなくてもこうちゃんと動くようなものを提供したいっていうのがこうでは実装者としての矜持っていうか、なので、まあ、まあ頑張りますっていう、をできるだけたくさんの人があんまりそういうこと気にしなくても済むように、
うん、今まで紹介されてたのはほとんどまあ GC 周りなので、やっぱりこうパフォーマンスをどんどん強化していきたいっていう、
ね、そうなんですよね。最近ウェブとかでもやっぱりメモリーっていうのが、まあ、多い方にしても少ない方にしてもやっぱり問題になることが多くて、
うん、
で多い方だとそのオブジェクトたくさん作っちゃうから GC 時間がどんどん遅くなるっていう問題があって、で少ない方だとなんかこうヘロクの台のちっちゃい無料のやつとかだと512メガしかないん で、
うん、
でメモリー足りないアップアップとかいうのも結構あって、でいずれにしても GC っていうのが割とクリティカル、パフォーマンスとってクリティカルになるケースが多いんですよね、
はい、
それでここ2年3年ぐらいは GC の仕事が結構ずっとこう GC 改善とか笹田君頑張ってくれてて、
うん、
でそれでいや、あの、世代別 GC とか、その CLB で絶対無理とか思ってたんだけど、なんかちょっとブレイクスルーがあった、アイディアのブレイクスルーが来て、こんなことやったらできると思うんですけど、だから本当にできちゃって。
うん、
いや、あの、Ruby の世界ってこう、僕はできないと思ってたことができるようになるから、すごい。
まあ作者の、作者ができないと思ってたことができてしまうという。
そうなんですよ。前、あの、もう本当にもう何、10年以上前に、ユニコード対応も絶対できないと思ってて、めんどくさいし。そしたらなんかパッチが送られてきて、で、これやったらユニコード対応できると思うんですけど、ETF8 とかできとか言って、実際朝できちゃって、これすげえできてるって。
すごいですね。
で、それが、その、今の、M17N に繋がってるんだけど、
なるほど。
コミュニティはこう、作者より偉大だっていう。
まあ、自分のこう想像もしないところにこうどんどん広がっていくっていうのはこうオープンソースの面白みというかありますよね。よくツイッターとかそのこういうカンファレンスとかで話されると話題に上がると思うんですけど、その、
はい、
まあ、Ruby のスレッドの話で、
はい、
ああ、その話ねって感じだと思うんですけど、
ああ、その話ね。
まあ、インタープリターロックを外せないかみたいな、はい、
まあ、ギルってよく呼んでもグローバルインタープリタロックって言って、はい、いつ取るのみたいなことをちょっと言われるんですけど、で、まあ、今まではこうあんまり公に言ってなかったんだけど、あのコンパイルオプションで外すようにできるするのはすごいそんなに難しくないくて、多分1日仕事とかでできるんだけど、でそうすると多分ほとんどのスレッドを使ったプログラムがクラッシュするので、
はい、
でその、まあ、今は、だから、ギルがあるせいで、マルチコア使えないとか言って、
ええ、
こう、ずっと文句言われて、何でも文句言われて、でも、取ると、今度は、俺のスレッドプログラマがクラッシュしたって言って、何でもまた文句言われるので、うん、どっちでもやっぱり文句言われるっていう宿命みたいなのがあったんですね。
その、ビルドオプションで提供するっていうのは、ちょっと躊躇する感じですか？
うん、で、多分、その、インタープリターの中に、その、スレッドセーフじゃないところが、あるので、ロックかけてないところがあるので、
はい、
例えば、その、複数のスレッドが同時にインスタンス変数を書き換えたりとかしたときに、その、値がちゃんとセットされないだけじゃなくて、データが壊れる危険性があるんですよね。うん、で、そんなところがあちこちにあるので、でもそれっていちいち、その、まあ、Java でいうシンクロナイズみたいなことしたら、すごい遅くなるし、
うんうん、
で、まあ、そんな、こう、再流動のロックとかかけたらやってらんないんで、で、まあ、そうすると、Ruby レベルでどんなに気をつけても、やっぱりクラッシュするところはクラッシュするみたいなことになるんじゃないかと、我々は思ってるわけだ。そうすると、コンパイルオプションってさ、まあ、曲がりなりにも使えるときに提供するもんだと思うんだけど、
うん、
曲がっても使えないようなレベルのものにしかならないような気がして。
まあなんか、コンフィギュアのオプション名をすごくこう、長ったらしい ものにして、
うん、でも、ね、もうこんだけ言われるとあのコンパイルオプション提供するからお前自分でやってみてできないこと分かれとかいうふうに言いたくなってきてて最近
まあなんかツイッターでも先日その辺で絡まれてましたよね。
そうそう、ほら言った通りだろみたいな
でもそれにもしじゃあそれをやらないとしたときに、
うん、
松さん的にこう正しいそのギルを将来的になくすためのパスっていうか道筋っていうのはどういう感じなんですか。
うん、でこれも、まあ、あのマコアチームの中で相談してるんだけど、例えばアクターみたいな、まあ、アクターじゃなくてもいいんだけど、まあ、シェアードナッシングに近いモデルを提供して、
うん、
でそれとスレッドと両方が使えるようにした上 でスレッドの方はもうちょっと古いモデルだから使わないでみたいな警告を出すとかして、
あ
でその後で、しばらくしてからだとまあ、あのギルを外してでスレッドだと、まあ、多分クラッシュしますとだから使うなと。で、シェアードナッシングのモデルだと、まあ、シェアードナッシングなので問題はほとんど問題起きないし必要に応じてちゃんとロックかけても、うん、まあ、あのパフォーマンスにさほど問題な、ないはずだから、
うん、
でそっちの方を使ってもらうような、移行パスっていうのがあるかなと思うんだけど多分何年もかかる
まあもうちょっとそういう意味ではそのアブストラクトなコンカレンシーモデルを提供するようになってからスレッドっていうプリミティブなものをなくしていくという
ふうな、うん、あのパスになるかなとは思ってはいるんですけど、でもまあ現時点では全く何の作業もしてないのでいつになるやらって感じですね
最近ここ1年ぐらいはその他の、 あの実行環境っていうのは例えば JVM とかルビーニュースとかっていうのはなんか、はいはい、まあ松さんに聞くのも変な話ですけど、なんか変化はあったんですか。
JRuby の方はすごい頑張ってて、
うん、
で、スタートアップタイム以外はその世界で一番早い Ruby 実装機だみたいなことをこう言ってて、
うん、
まあ、若干向かいつきつつも、まあ数字は出てるんで、で、まあ JVM はすごいよねとか思ったりとかしてますね。あと、まあ、ルビーニュースの方は、こうまあ、メンテナーが変わったりとかして、ね、細々とやってる感じなのでちょっとあんまり最近ニュース聞いてないんですけど、
う
ん、
そう僕もそれをちょっと今朝いろいろ引っ張り出してみてたらそのルビニュースってそういえばなんかルビニュース X ってやつあったな
あもうなんか頑張ってくださいとしか言いようがなくて、うん、でもルビニュース X になるともう違う言語なのであれルビって呼ばないでっていう感じも若干するんだけど、
うん、
まあでもこう多様性は善なのでこう Ruby を Ruby から派生した RubyNewsX っていう言語があることそのものはいいことだと思うんですよね。
はい、
なんだけどあれを Ruby だとかこれに合わせて Ruby を変えろとかそういうふうなのは困るなとい
や発表したブログポストとかは今ちょっと読み直していてもういきなり Ruby is a dying language とか書かれてたんで
結構ディスってるよね
すごかったですよ
ね。こう、いやまあでもこうなんていうのかな望むところだみたいなのがあるので上がってこいみたいな
上がってこい、うん、いいですね
いやその結果その Ruby がもう本当に死んで RubyNewsX が生き残るんだったらそれは正当なその言語の進化の方向だと思うの でそれはそれでこうまあしょうがないっていうところはあると思うんですけど、まあとはいうものの、まあ、恐竜としても生きていかなくちゃいけないので戦いは続けますみたいな。
ダーウィニズムですね。自然淘汰受け入れるという。
自然淘汰に負けてられない。
その、まあ、多様性っていうところで言うと、前回出てもらった時にお話ししたかちょっと覚えてないんですけども、その、
はい、
まあ、Ruby、さっきから Web の話とかよく出てますけど、まあ、Web に関わらずいろんなところで結構 Ruby 使われるようになってきて、まあ、松本さんがやられてる MRuby とかもそういう、うん、あのメモリーが制約が厳しいところとかで動かすみたいな試みの一つだとは思うんですよ。
はい。
なんか、例えばその、もう Ruby Motion とか、その、うん、iOS みたいな、その、ちょっと違った環境で動かす実行系とかも出てきてますけど、
はい。
Ruby Motion とかどういうふうに見てらっしゃいます？
Ruby Motion は、 ルビーモーションって、商用なんだよね。
そうですね。はい。
ね、あで、こう、言語商売は難しいっていうのがずっとあって、
うん、
もうなんか言語を、そのものを売るみたいな商売ってことごとく潰れるのに、なんかここ見るとルビーモーションは結構うまいこと動いてるみたいで、
うん、
で、あそれすごいなと。
まあ、ルビーモーションは言語というよりもその IDE というかその環境ですよね、基本的に。開発環境も含めたところ
っていうのがね。でもね、結局 Emacs 使ってるしね。
まあそこがでも。
Xcode 使わなくていいですみたいなのがこう、うん、売りだったりするので。
確かに。まあ、IDE は好きなものを Bring Your Own IDE というか、う
ん。で、結局は処理系なんだよね。
うん、
商売してるのは。
はい。
で、まあ、LLVM のテクノロジーを使って、まあ、ネイティブコードを生成できますっていうところが、まあ、売りって言えば売りなんで、そういう意味では、その、まあ、非常に、こう、失敗しやすい言語ビジネスの中でうまくやってるなと思って、感心して見てるところがあるんですけど。
細かい話をす、はい。
はいはい。あ、どうぞどうぞ。
いや、細かい話だと、その、実際の実装は、C Ruby では全然なくて、まあ、Ruby、なんですけど、オブジェクティブ C みたいな、そのマルチディスパッチとかをサポートするので、同じ名前のメソッドでパラメーターが違うものとかをサポートしたりとかして
ますね。
はい。
まあ、MacRuby の頃からそうなんだけど、やっぱりそのオブジェクティブ C もアップしないといけないんで、うん、キーワード引数のあたりが若干違うんですよね。
うん、
で、まあ、それは、それまあ、しょうがないよね、みたいな感じで。で、まあ、我々としてもそう見てるんですけど。
うん。いや、なんかツイッターでいろいろ質問を募集してたんですけども、
はい。
ちょうど Ruby Motion とかと、まあ、似たようなところで、Apple が新しく出した、Swift っていうプログラミング言語がありますけど、
はい。
松さんはどう思いますかっていう質問がいくつか来てます。
ああ、いや。なんか、オブジェクティブ C よりは Swift の方がだいぶ気持ちが良さそうなので、いいんじゃないですかね。
Swift? はい。
はい。で、なんだっけ、アレのこうコピーがどうこうみたいなところで、うん、こう4年かけて作っといてそこに穴があるかよみたいなところで、言語デザイナーとしては思ったりするんですけど、
はい、
で、慌てて直してるし。
この間また変わったみたいですね、そこがね。
はい。うん、で、まあ普通になったんだけど、
うん、
どうして最初からそうじゃないのみたいなのは若干思ったりはするんだけど、まあミスは誰でもあるので、
うん、
こう、なんか変に、いや、俺たちはこれでいくから、みんな使いにくくても我慢しろとか言うんじゃなくて、こう、常識的な線に直していく方が好感度が高い気がしますよね。うん、
ただ、あのプロジェクトってすごい特殊なところは、その普通の、まあ普通のというか、プログラミング言語、オープンソースで開発しているものとちょっと全然違う、その制約があると思うんですよね。アップルの中でも知ってる人が何人かっていうレベルで、こう3年、4年開発してたよっていう話も聞いたので。
でしたね、はい。
やっぱりそういう環境で作ってるとからなのか、そういう、すごくと、原始的なところに、最初の作った人の思いがすごく投影されていて、まあ、初歩的な間違いというのもなんですけど、のが、起こりやすいの
かな、まあ、もっとたくさんの人が見てればもっと気づいたよねっていうのはありますよね。
そうなんですよ。はいはい。なんかそれ以外にもレンジのオペレーターが、なんかドットドットとドットドットドット。
あ、いきなり変わったね。
3つっていうのがあって、確か Ruby とかと逆だったと思うんですよね。
Ruby は逆だったんですよ、オリジナル、
はい。オリジナルは。で、変わりましたよね、確か。
変わりました。うん、ドットビッツとドット小なりかな、うん。ドットドット小なりとか。
なんかそれも、うん。
ドットドットショーなりってなんだよ。
ちょっとこう、ファンクチュエーションキャラクターが増えてくると、面白い感じですけどね。
ルビーの真逆っていうのは喧嘩売ってるかと思いますよ。
やっぱりあれ見たときに、なんで逆なんだよ。
どうして逆はないだろ、逆はと思った。
なんか、考え方としてはドットドットドットだから、幅が広いので多く、含まないものがドットドットドットになるみたいな、なんかそんなイメージだった気がしますけど、説明は。
うんうん、まあでも結局変えてるしね。
そうですね、結局変えちゃいましたんで、あれですけどね。
おかしい。
オブジェクティブ C よりいいんじゃないっていうのは、具体的にもうちょっと、どういうところですかね。
一つは、オブジェクト C って、まあ、もともとがその型のない、じゃあ、オブジェクトに関して型のない言語だったので、昔ね。
うん、
で、その最近は型ついくようになったんだけど、やっぱり元の言語デザインがあれなので、
こう、
ちょっとこう、いろいろ限界を感じてたところが、まあ、まあ、旗から見て、僕自身がオブジェクト C 開発するわけじゃないので、旗から見てたんだけど、やっぱちょっと限界感じてるところがあって、で、そういうのを、まあ、モダンなシンタックスで、こう、まあ、どっちかというと JavaScript そっくりの、あの、外見の、まあ、モダンな言語で、まあ、例えば Closure とかも、こう、最初から提供されているような状態で、こう、の方が、よく、まあ、だいぶ使いやすいんじゃないかな、というふうには思いましたね。うん、で、まあ、ただ、その、やっぱり、ランタイムがオブジェクト C のままなので、アークのままなので、
はい、
なんかところどころ苦しいところが。
そう、レファレンスカウンティングに、まあ、ある程度最適化したというか、まあ、現行的にも、ね。
だから、はい、レファレンスカウントを見ないといけないとか、こう意識しない、現行的に意識しないといけないとか、しんどいなと、
うん。
いや、しんどくはないのかな、慣れたら。でも、なんかちょっと、見てて、綺麗じゃないなと思うっていうかね。
なるほど。その、オブジェクト、Swift の言語自体もそうなんですけども、Xcode を Mac でこうインストールすると、このプレイグラウンドっていう、
はいはい、
ものがついてきて、まあ、その名の通り、その書いたらすぐ、まあ、右側に結果が出て動くっていうものなんですけども。
ね、こう、キーノートでも、すごいデモしてましたよね。
そうですね。
サインカーブを作ってみたいな。
うん。なんか、ああいう、まあ、ビジュアライズの部分も含めてなんですけど、こう、書いてすぐフィードバックが得られるっていうのは、その、ダイナミックであったり、スクリプティング言語であったりするところの、すごいいい強みかなと、僕はまあ、個人的に思ってまして、はいはい、なんか、Ruby ももちろん、最初から IRB みたいなものとかすぐついてきて、はい、結構、その、例えば子供とかですね、なんか、そういう人たちに、プログラミングを初めてやってもらうような時に、ああいうプレイグラウンドとかサンドボックスとかレプルみたいなものがすぐ使えて結果が得られるって結構大事かなと僕は思うんですけど。
はい。同意ですね。
うん。結構松本さんなんか中学校、小学校とかでなんかいろいろ教えたりすることも最近結構あるみたいな印象があるんですが。
僕自身は教えてないですよね。でもまあ、Ruby を教えてる人たちは僕の周りにも結構いますね。
うん。なんかそういう、はい。
なんていうの、おじさんたちは、そのベーシックでそういうの経験してるわけじゃないですか。
うん、
こう、打って、ランとかやってすぐ動くみたいな。で、その、中間世代の人たちってのは、コンパイルしないといけないとか、メイクとか、あとビルドとかしないといけないとかいうのがあったりとかして、
うん、
で、しかもなんか、ね、グイとかになって、どんどんコンパイル時間が長くなって、こう、なんで何分もかかるのよな、とか思いつつ、っていうのがあったんだけど、まあ、再び、こう、まあね、Ruby だと IRB、あるいはプライみたいなのがあって、
うん、
で、まあ、Swift だと Playground みたいなのがあって、すぐに試せるというのは、まあ、なんていうのかな、昔の良いものを取り返したみたいなところはありますよね。
うん、
で、この間、サンフランシスコに行って話をしたのは、なんだっけ、俺の9歳の息子はなんか Ruby 最近始めてんだけど、なんか全部 IRB の中でやるんだみたいなこと言ってて、で、こう、ま、子供に対しては、ちょっとそういうのをアピールする、ま、っていう、まあ、なんか、プログラミングって結果が出ると、こう、モチベーションが上がるみたいなところありますよね。で、あ、俺がこうやったのが、こう、ちゃんと動いたみたいなの、そういうのをこう積み重ねていくことでモチベーション上がっていくと思うんで、そういう意味で言うと、そのサイクルが短いっていうのは、結構、その、特に初期の段階で重要なんじゃないかなと思いますよね。我々とかだともう、やればできるって分かってるから、何分か待っても、その間になんか、じゃあ飲み物飲みに行くかとか、トイレに行くかとか、それでいいんだけど、こう、若い子たちだと、その時間すごい不安で、
うん、
で、どうしたらいいのって、離れることもできないよね、きっとね。で、そうすると、結構モチベーション下がって、でもまた何分か待たなくちゃいけないから、みたいな。考えると、やっぱ、こう、プレイグラウンド重要ですよね。
うん。 まあ、さっきのオブリーモーションの話もそうなんですけど、まあ、ビジュアル的な部分とかでこう自分で使ってるそのソフトウェアだったりハードウェアだったり身近なものの上で Ruby が動くっていうのもまた一つこう親しみっていう意味ではいいのかなとか思ったりもするんですけど ね、
いろんなものをコントロールするのに Ruby 使えるとすごくいいと思いますね、
うん、っていうところでそのさっきも Emax の話ちょっと出たんですけど、
あ、はい、
昨日、おとといかな、あの、直江さんと、あの、話してたときに、あの、直江さんが、こう、Emax は起動しっぱなしだから別に遅くてもいいんだみたいな話をしてたときに、2014年にもなって Emax の話かって話でちょっとツイッターで盛り上がっていて、
うん、
僕のあの、この番組もよく Emax の話がよく出るんですけど、なんかそのスレッドに松本さんが、あの、すいません、エディター作る時間なくてって、返信されてたのがかなり僕的には面白くて、
いやエディター作りたいんですよね。こうなんかこう自分の道具は自分で作りたいところがあって、
うん、
昔からなんかこう DIY みたいなことをずっとしてるんですけど、で、今でもメールリーダーは自宅なので、
あ、 C メールですか。
いや C メールはもうやめてもうあの C メールってそのメール全部バッファに読み込んじゃうんでは
い、
こうメモリ的に辛いんですよね。こう昨今のメモリ何千通もありますみたいな、フォルダにメール何千通もありますみたいな状態だと、
はい、
こうメモリ的に辛いので、で、それで、それはもう諦めて、で、なんていうの、もうだいぶ前だよね。もう10年近くなんのかな ?10 年近く前に、Gmail が出たときに、
はい、
で、Gmail に移行しようかと思ったんですよ。
はい、
Gmail とかやめて、
うん。
だけど、しばらく考えたら、そのネットがない時に使えないっていう事実に気がついて、
うん、
で、ああ、でもね、飛行機の中とか移動とか結構多いので、ネットがないとメールが、過去のメールも調べられないし、メールも読めないっていうのはちょっとあまりにもあんまりなので、
うん、
なんとかならないかと思ったら、で、手元のノートパソコンでも1ギガや2ギガディスク余ってるのに気がついて、
うん、
だったら手元で作ればいいやと思って作ったのが今使ってるメールリーダー、モークって言うんですけど。
はい。
で、それ、なんか、その後構想、1年ぐらいほったらかしてて、構想だけだったんですけど、で、ある日、こう、いや、まあそろそろこう、煮詰まったから作ろうかって思って、1週間、もうちょっとかかったかな、2、3週間ぐらいかけて、で、こう作っ、プロタイプ作って、で、動いたって今に至る。
松本さん以外にユーザーはいるんですか？
多分いないです
世界で一人しか使ってない、
世界で一人しか使ってないメールリーダー、
メールリーダーいいですね。いや、 Emax に代わるエディターを、じゃあそれに、それとはまた別に。
そうね、でもうやっぱり Emax 使ってるとしんどいところもたくさんあってスレッドとか使えないし、
うん、
なんか外とのインターフェースも、まあ、古臭いっちゃ古臭い、プロセス立ち上げてセンチネルをなんとかみたいなことしないと。
ええ、
しんどいんで、もうちょっとこう今風のこう API のあるエディター欲しいなとはずっと思ってはいるんですけど、
うん、
誰も作ってくれない。
まあ一応なんか、この番組で紹介してた Atom っていう GitHub が作ってる
やつ。Atom ね、はい、
はい。まあちょっと違うかもしれないですけど、うん、イメージとしては近いのかなと。
Atom とかだと近いのかな。アトムってリナックスで動くんだっけ？
動くんじゃないですかね。Chrome がベースだと思うので、Chrome が動けば。
Chrome がベースになってるね。
はい。
でもな、拡張するのに JavaScript 書くのがしんどいんだ。
こう、Lisp、eLisp とどっちがしんどいかっていう話だと思うんですけど。
あー、Lisp の方がいいな。どっちかって言われたら。
どっちかって言ったら。やっぱり、マッツさんが、エディターを作ったら当然こう Ruby で拡張するわけですよね。
まあ多分ね。で、今 mRuby があるんで、
うん、
こうでアプリケーションに Ruby を組み込むとすごいやりやすいんですよね。
うん、そのフルスタックの Ruby ではなくて、
そうそう、フルスタックでの Ruby でエディター書くと、うん、Ruby でエディターを書くことになっちゃうんだけど、
うん、
アプリケーションエディターってアプリケーションがあって、それのコンフィギュレーションあのスクリプトとして Ruby があるっていう構成だと、うん、mRuby が向いてるので。まあ今だったら、こう、もうちょっとリアリティがあるのかなと思ったり、思わなかったり。
マッツエディターを期待してる人多いと思いますけどね。
うん、まあでも言うだけなんで。 こうやってこうあちこちに不意調してると、そのうちこうのっぴきならなくなって作り始めるかもしれませんけど。
いや、いいと思いますよ。こう、宣言だけはしておいて。
宣言だけはしておいて。やりたいことは本当はすごいいっぱいあって、なんかあれも作ってみたい、うん、これも作ってみたいとかあるんだけど、だけど、まあ、大体のものはすでにあるわけじゃないですか。
はい。
すでにあるものに勝つために、勝つためには、やっぱり なんかこう、優れたアイディアか、こう、あと20年続けるモチベーションか、どっちかが必要だと思うけど、プログラミング言語の場合はモチベーションはあったんですけど、うん、じゃあエディター、これから先20年やり続けるかっていうとどうなんだろうなと思うところがあって、その辺が躊躇するところ。
あるいはそのもう、既存の使ってるツールにもう、どうしても我慢ができなくなるっていう、その例えばライナスが Git を作った時みたいもそうだと思うんですけど、
まあ、あれもビットキーパーの件がなかったら作らなかったわけで。
そういう、こう、エポックメイキングな出来事があって、もう俺は作らないとやってられないみたいなことになったら、かもしれないですけどね。
ねえ。まあ、あの時あった他の分散、あのバージョン管理システムが、まあ、Linux レベルのものは管理できないっていう話でしたからね。
うん。松本さんの .emacs ファイルはどれくらいでかいんですか？
ちょっと待って、数えてみよう。ワードカウント。733行。
ああ
、でも待って、他のファイルを呼び込んで
インクルードしてるっていうのもありますよね。
それも入れると、1000行ちょっと。
2000。
1000。
あ、1000。
うん。
じゃ意外と。
大したことない、ね。
大したことない。
1000超えて大したことないっておかしい。
僕は今144行でした。
ああ、正当な方ですね。
はい、
あんまりいじらない、
まあ、年々あの減らす方向に努力はしているんですけど。
もうそういう方がいいかもしれない。っていうかね、あの、まあ、EMAX 歴が二十何年になるので、
はい、
もっとか、になるので、で、なんか、すごい古いのが生き残ってて、こんな設定もう誰も使わないよみたいな。こう盲腸みたいなのが山だって、実際はこのさっき言った選挙のうち半分ぐらいは盲腸なんだけど、
多分切っても大丈夫、
まあ動いてるからいいかみたいな。
まあ動いてる
時々オーバーホールしないといけない。
そうですね、あのマシンを開発環境を変えるときとかにこう思い切って手術して消してみて、いや動くからいいじゃんみたいな、
そうそう、そういうことをしないといけないような気もするんだけど。.el ファイルもなんかこう何十年も使ってないようなやつ、ね、
なるほど。ちょっと取り留めなくなってきましたけど。
はい、すいません。
僕の方の問題なんであるんですけど。そうですね。なんだろう。
この間、サンフランシスコ行った時に、ルモシティっていうところに行ってきたんですよ。
はい。
で、そこ Ruby 使ってて、で、なんか、Ask Me Anything をするっていうんで、スレッドだったみたいなんだけど、
うん、
結局、そのスレッドの質問に全然答えてなくて、いいのかな、みたいな感じだったんですけども。で、Twitter とかからなんか質問あったんですかね。
さっきの Swift の件が何件かあったのと、他は、そうですね、ちょっと見てみますけど。そのさっきのコンカレーシーの話にちょっと近いのかもしれないですけど、その GC のマーク&スイープとかを別のスレッドで動いてくれればいいのにね、とか思ったり、というのがワトソン1978さんから来てますけど。
ああ、ワトソンさんってあれ？
うん、ウルビーモーションさん。はい。
はいはい。ね、あ、今ならできるのかな？昔はその GC するときってオブジェクトに触るんですよ。
はい。
そうすると、メインスレッドと、その GC のスレッドと両方が同じオブジェクトに触るケースが結構出てきて、
うん、
で、なんか、個人的にものすごい怖い。かといって、その再流動でロックかけたりすると、また大変なことになるので、
うん、
で、それを思うと怖くてできないっていうところがあるので、で、どうかなっていう 感じで、今はだから、むしろインクリメンタル GC みたいにその、うん、自分でコンテキストスイッチを細かくやるみたいな方向で開発してるんですけど、
はい、
でただ昔と違って今はその Mac 情報、 GC に使う情報のほとんどがそのビットマップテーブルっていう外のオブジェクトの外のテーブルに出してあるので、
はい、
で昔に比べたらその同じオブジェクトに同時に触っちゃうみたいなケースは減ってるとは思うんですけど。
なるほど。まあさっきのギルとかと似たような話で、
そうですね、
技術的にできないことはないけど、はい、多分やるといろんなものが壊れる
可能性は高いですね。まあそのね、同じフラグビットに同時にアクセスに行った時にデータが壊れるとかだと、
うん、
あの GC でバグがあるとすごい致命的なので、はい、GC でバグがあると大変なんですけど、はい、本
当にデバッグも相当大変そうです
、ね、デバッグ死にそうでこう、うん、あの本筋と全く関係ないところで突然発狂するんですよねオブジェクトがなくなったりとか、
うん、
でセグメンテーションフォルトで落ちるんだけど、なんで落ちたか絶対わからないっていう。GC の場がだいぶ推理力が要求されるんですけど、
ね。推理力。
ほんとほんと。なんでここのオブジェクトなくなったんだろうみたいな。で、何の話だっけ。あ、そうそう。で、そうで、シュレッド。まぁ、あ、ちょっと、考えてはみますが、したら、だったら嬉しいかどうかはすぐにはわからない。
なるほど。
だからみんなシュレッド好きですよね。なんでそんなシュレッド好き
な
の？
なんですかね。まあ分かりやすいあのプログラミングモデルだからですかね。
ねえ。
うん、
あともう一つその非常に興味深いところがあって、そのまあちょっとギルがあるから Ruby はマルチコア使えないってすげえ文句言われるんですよ。
はい。
でスレッド使っても一個ずつしかコア使わないしって。
うん、
なんだけど。Node.js ってシングルスレッドモデルなんですよね。
はい。
で、みんな Node.js 嬉しいとか早いとか言うじゃないですか。
うん。
お前ら言ってること違うぞ。シングルスレッド嬉しいとか、マルチコア使えないからダメだとか言ってることがわけわかんないんだけど。
なんか言い訳ですよね、ほとんど多分。なんか。うん、
とか言いたくなる時も時々あります。めったに言わないけど。
まあ、いろんなみんなこうダブルスタンダードで
結構ね、
うん、ありますよねそういうことは。じゃあそうですね、まあちょっとさっき、うん、今年の 2.2 が以降みたいなのはまあ先の話をしてもしょうがないかもしれないですけど、構想というか妄想みたいなのはあったりするんですかね。
ね、妄想はありますね。だけどまだ構想にもなってなくてコアチームの中でも相談してないので、
うん、
ので、まあ、パフォーマンス改善はこれからも続けて、ここのところずっとそういうのに集中してきたところはあるんですけど、
はい、
もうちょっとそのバグをはあの早く発見できるような機能とかないかなみたいなことを話をしてる、私の中で話して、松本会議で、脳内松本会議で、次これからこうはどうだろうかみたいなのが開催されてるんですが。
バグを発見するっていうのは、
タイプとか結構あるじゃないですか。で、ああいうのを、こう、見つけて、もしかしてみたいな。あなたの使っているこの間違った変数は、こう、この同じスコープにあるこの変数に似ていますが、エラーメッセージ言えるのはどうだろうかとか。
Google 検索みたいですね。
そうそうそう。もしかして機能とかどうだろうかとか話を考えてるんですけど。
それはパーザーとかコンパイラーの機能。
あ、そうそう、パーザーとかコンパイラーとかの機能で、
うん、
使ってる変数リストは分かるから、はい、タイプをしたときにはよく似た変数がどっかにあるわけじゃん、きっと。
でもそれに限らず、なんかその、コンパイラーとかパーザーとかにいろんな機能が強化されると、エディターからそういうのを呼びやすくなるとか。
そういうのもありますよね。
ありそうですね。
あとは、まあ、型推論っていうほどじゃないんだけど、その型の情報みたいなのってある程度分かる部分があるんで、
うん、
でその辺をこう、まあ、外に情報提供するのがあると、まあ、ID みたいなのが作りやすくなるってのがありますよね。
うん、
で、まあ、その辺の、まあ、デバッグっていうのが、まあ、デバッグ関係の、まあ、コンパイラの情報がもっと外から取れるようにしたいな、というふうなことは未来の関係では考えてる。
なるほど、
うん、
まあ、その辺あたりもいろいろ期待はしております。
はい、はい、で、まあ、 まあ、そもそもあんまり大きいプログラム Ruby で書くなよみたいなところがあって
。おい、いきなりですか。
で、それは何かっていうと、うん、なんだっけ、こう、まあ、今回その、まあ、サンフランシスコで講演した内容もそうなんだけど、
うん、
その、プログラムが大きくなると大変で、で、我々はハローワールドはバグなしで書けるけど、
うん、
専業のプログラムはバグなしで書くのはすごく難しくて、100万行だとほぼ無理だっていう話なんです。
はい、
で、なんだけど、その抽象化を積み重ねて、自分が今書く部分っていうのは、例えば数行で済みますみたいなところまで持っていけたら、
うん、
その、今やってることは、こう、クリアなので、その部分についてはバグなしで書けるっていうふうなのを積み重ねていくと、もうちょっとその、バグのない、かつ柔軟性の高いソフトウェア開発できるんじゃないかなと思ってて、
うん、
で、まあ、だから Ruby を Ruby のままで100万行のプログラムを書けるようにするために、例えばスタティックな型を出しましょうみたいなアプローチよりは、そういう抽象化を上手に積み重ねていって、一つ一つのレベルでは小さいプログラムで、クリアなのでバグもなくて書けますみたいなのを積み重ねていく方が、こう、現実的に信頼性の高いソフトウェアを書けるんじゃないかとか思ってて、そっちを支援するのはどうしたらいいんだろうかみたいなことは日々考えてますね。
どんどんユーザーが書くコードを減らしていくという。
そうそうそう、そう、うん。たくさん書くなと。
なるほどね。まあ、昔、何十年前の世界だと、こう、コードをたくさん書いた方がお金がもらえるとか。
まあ、そういう時代でももうない。
ないですからね。
いや、そういう世界は残ってるのは知ってるんですけど。でも、そっちが未来進むべき方向ではないと思ってるので。
うん。短い世の中のものがもっと良くなっていく、それにコードも含まれていくということですね。
はいはい、そうですね。だからドライとかもそういう、こう乗り出し一つだと思うんだけど、もっとこう、うん、進めていきたいなと。
なるほど、分かりました。じゃあ、そうですね、今日は紹介したページはあんまないですけども、松さんのプレゼンとか、先ほど紹介したブログの記事とか、ショーノートの方に、はい、貼っておきたいと思います。と、URL が、rebuild.fm/53ですかね、になると思います。じゃあ今日は、サンフランシスコ帰りで、はい、お疲れのところありがとうございました。
いえいえ、はい、なんか普段からずれてるので、あんまり大丈夫なんですけど。
はい、まあ、また、そうですね、年一ぐらいで、いや、とは言わずもっと、
また呼んでください。
はい。
はい。またヨタ話しかできませんが。
いえいえ。すごい面白いです。じゃあ、一旦ここで、本編は終了ということで。
はい、ありがとうございました。はい